さて今回は応用統計学の原則とガイドラインというテーマで、2018年にデータメソッドのフォーラムであった議論を深掘りしていきます。サンダー・グリーンランド氏が中心になったものですね。
ええ、そうです。共有してもらった資料非常に示唆に富んでますよね。
ですね。
今回は特にグリーンランド氏がどういう考え方、一般的なやり方に異議を唱えて、じゃあどうすべきだと提案しているのか、
はい、
あとその統計の手法をですね、頻度主義とかベイズ主義とか、そういう特定の哲学みたいなもので制限しようとする態度、これに対する彼のかなり強い批判に注目していきたいなと。
なるほど、面白そうですね。じゃあ早速そのグリーンランド氏がこれは問題だと考えている点、特に強く反対していることから見ていきましょうか。
はい、いくつかあるんですが、中でも特にキム仮説優位性検定、NHST って呼ばれるやつですね。これのなんかこう機械的な誤用に対してはかなり、厳しい意見を表明しています。
ああ、よく聞く結果を単純に優位か優位じゃないかってこうバサッと2つに分けるあれですね。
まさにそれです。多くの研究でやられがちなんですけど、
ええ、その弊害は大きいと。じゃあそれに対して彼はどんな代替案を。
主に2つ具体的な提案をしていますね。
はい。
まず1つ目は、
はい、
二分化をやめようと。報告書ではその正確なピーチと、あと信頼区間 CI ですね、これをちゃんと報告して、優位っていう言葉も使わないようにしようじゃないかと。
優位という言葉自体を。
ええ、彼自身驚くことにこれをもう40年間やってきたって言ってるんです。
へえ、40年、それはすごい実践ですね。で2つ目は
代替仮説と比較しようという点です。キム仮説に対するピーチだけじゃなくてですね、研究として意味のある、対立仮説というか代替仮説に対するピーチも一緒に示すことで、データが示す証拠が、どれくらい曖昧なのかとか、どの仮説の方をより強く支持しているのかみたいなことをもっと正直にしましょうよと、そういう提案です。
なるほど。優位っていうラベル貼りをやめて、もっと情報量を豊かに正直に伝えようと。
そういうことです。
でその二分化の問題ともちょっとつながるかもしれませんが、統計手法のなんていうか哲学的な対立、例えば頻度主義がいいのかベイズ主義がいいのかみたいな議論ってありますよね。
ええ、ありますね。
これに対するグリーンランド氏の考え方、かなり手厳しいと伺いましたが、どうなんでしょう。
まさにそこが今回の議論のある意味核心部分かもしれません。彼は統計手法を特定の主義とか哲学で縛ろうとする考え方をものすごく強く批判してるんです。
ほう、具体的にはどういう点を。
ポイントは、大体4つくらいにまとめられるかなと。まず1つ目、
はい、
哲学的ドグマティズムへの反対。統計のアプローチをなんか宗教論争みたいに扱うのはおかしいだろうと。
ああ、ありますね、そういう雰囲気。
彼は例えとして熟練した大工さんを出すんです。
はい。
大工さんは目的とか状況に応じて釘も使うしネジも使うし接着剤だって使うでしょうと。
確かに適材適所ですね。
ですよね。だから統計家も問題の文脈に応じて頻度主義的な手法もベイズ的な手法も、あるいは誘導主義的なアプローチとかも最適だと思うものが柔軟に選んで、なんなら組み合わせるべきだって主張してるんですね。
なるほど。道具箱にはいろいろなツールを入れておいて使い分けるべきだと。
そうです。で2つ目が排他的思考の否定。一つの方法論、例えばベイズこそ思考みたいな感じで、それを全てのあらゆる問題に押し付けようとする、そういう姿勢を批判しています。
うんうん。
で3つ目が万能薬という幻想の打破です。ベイズ手法とか何か特定のアプローチに切り替えさえすれば、研究者が持ってる認知バイアスみたいな、もっと根深い問題がなんかこう魔法みたいに解決するんじゃないかみたいな期待、
はい、
これは危険だと。
ああ、それは耳が痛いかもしれないですね。手法を変えれば全部良くなるみたいな。
ええ、ベイズだって事前論譜をどう設定するかとか特有の難しさもあるわけですし、あくまで便利な補完ツールではあるけど、全ての問題に対する安全な代替策と考えるのは違うだろうと強調してますね。
なるほど。
で最後の4つ目が規範的な唯一の正しい方法への継承です。科学的に正しい統計の使い方はこれだみたいに一方的にやり方を押し付けるようなアプローチ、これに強く反対してるんです、
うん、
かつて NSST が何も考えずに繰り返されるある種の儀式みたいになってしまったように、どんな手法だって絶対視されれば同じような危険性があるんじゃないかと、そういう警告ですね。
なるほどな。 統計手法をなんかこう原理主義的に捉えちゃうのは、確かに研究の現場でも時々見かける光景かもしれませんね。
ええ。
じゃあそういう硬直的な考え方を批判するだけじゃなくて、彼は具体的にどういうアプローチを推奨してるんでしょうか。
彼が推奨してるのはもっと柔軟で現実に即したアプローチですね。これもいくつかポイントがあって。
はい、お願いします。
まず方法論的な多様性主義、さっきの話ともつながりますけど、頻度主義、ベイズ主義とか、そういう異なるアプローチが持つ複数の視点を積極的に組み合わせましょうと。
組み合わせる。
ええ。それぞれの良いところを生かして、逆にお互いの弱点とか限界もそれによって明らかにしていこうじゃないかと。
なるほど。復元的に見るみたいな。
そうですね。次に文脈と因果モデルの重視。これは特に観察研究とか実験じゃない研究では重要だと強調しています。
と言いますと？
その分野の専門知識に基づいたちゃんとした因果関係のモデル、これがないままただ形式的に統計手続きを適用するだけだとすごく誤解を生みやすいと。だから手法を選ぶ前、あるいは結果を解釈する上で、その研究の文脈を深く理解することが何よりもまず大事だと。
統計ソフトにかける前の段階が実はすごく重要だと。
そうなんです。で、3つ目が認知バイアスへの注目。統計学の教育とか実践において、数式とか理論だけじゃなくて、人間が陥りがちな、その認知的な落とし穴。確証バイアスとか、自信過剰とか。
はいはい。
こういうことにもっと注意を払うべきだと主張してます。結局、研究の妥当性を脅かす主な原因って、こっちじゃないか、と。応用統計学が数理統計学より難しい理由の一つはここにある、とも言ってますね。
なるほど。数学の問題というより人間の思考の問題が大きいと。
ええ。そして最後が不確実性の需要と伝達。分析結果から無理やり白黒はっきりした結論を出すんじゃなくて、データが何を言えていないかも含めて不確実性の全体像を正直に伝えましょうと。
ほう。具体的にはどういう形で？
例えば結果をピーチ一つで示すんじゃなくて、ピーチ関数とか信頼分布とか、そういう形で示すことも考えられると。
ああ、より情報をリッチに示すんですね。
そうです。優位じゃないから効果がないって短絡的に結論付けるような、そういう誤った報告はやめようと。
なるほど。統計手法の数学的な側面だけじゃなくて、むしろ我々自身の考え方の癖とか文脈理解とか、そっちに目を向けるべきだというのは、実践者にとっては、結構グッとくる話かもしれません。
ええ、そう思います。
では、これらのグリーンランド氏の議論、統計と日々格闘しているこれを聞いているあなたにとってどういう意味を持つと考えられますか？
そうですね。グリーンランド氏のメッセージのまあ核になる部分は、結局純粋さみたいなものよりも実用性を、そして単一の統計的信条に固執するんじゃなくて批判的思考を優先しなさいということかなと。
実用性と批判的思考。
ええ。統計家は単に計算技術の専門家である前に、まず論理学者であり、科学者であるべきなんだと。そういう視点ですね。避けられない不確実性とか人間の誤りとかもちゃんと認めた上で、文脈を深く理解して、できるだけ頑健な、しっかりした推論を行うことに集中する。
はい。
なんか、唯一絶対の正しい、統計哲学みたいなものを追い求めるんじゃなくて、もっと柔軟で健全な懐疑心を持ったアプローチが必要なんだよと、そういう呼びかけだと私は解釈しています。
なるほど。非常に示唆に富む議論でしたね。では最後に、いつものようにあなた自身で考えてみるための問いかけを。
はい。
グリーンランド氏が統計手法の数学的な洗練さよりも、むしろ人間の認知バイアスとか文脈理解の難しさの方を強調していた点を踏まえてですね、あなた自身の仕事や学習の中で統計手法を選ぶ、あるいは結果を解釈する、その前の段階でどうすれば自分自身のもしかしたらあるかもしれないバイアスをチェックして、そして分析対象の文脈に対する理解をより深めることができるでしょうか。このあたり少し考えてみていただけると嬉しいです。